どうも皆さんごきげんよう、サンキュー達夫です。熱量と文字数、本日は先月の月間熱量と文字数より老害トーク、というテーマでねお話ししましたので、聞いていただければと思います。出演は優しい雨松崎、米粒社協サンキュー達夫、そしてアニメ監督の長浜博さんでございますけれどもね、老害トークでございます。まあ途中ねコミケなかったらいいのになんていう話も出てきますけども、これもまあコミケが終わったタイミングでということでね配信させていただきます。皆さんコミケいかがでしたでしょうか。今年も収穫ありましたでしょうか。あるいはねコミケ卒業してしまった方、私はこういう理由でコミケ卒業しましたとかね、これをきっかけにとかね、こういう話あればいいなと、コミケデビュー、コミケ卒業、こういったテーマで、メールいただけたらなと思います。せっかくですからね、普通お便り1通ぐらい紹介しておきましょうかね。琵琶松さんからいただきました。早速ですが、なぜ原始犬は受け入れたがオタコイは受け入れられなかったのか。編集長は原始犬はリアルなオタクで、オタコイはリアルじゃない的な発言がありました。わしは逆に、お、一人称わしですね、ビワマスさん。わしは別に、逆に原始犬はリアルじゃなかったから私たちに受け入れられたんではないかと思います。なるほどね。原始犬はリアルですか。よく考えてください。ファンタジーと言ってもいいぐらいのキャラ配置と設定なので、だから私たちは別の世界の物語を見ようと安心して見れます。なるほど、見るようにと。オタク恋は逆にものすごくリアルとも言えます。オタク中のリア充とも言っておきましょう。今時代のオタクは周りの人を見てください。普通に仕事もありますし、運動もしていますし、人並みの社会地位ももちろんあります。チェックのシャツを着てリュックを背負ってるやつ、ネタじゃなく本気に普段着としているのはまず見ないだろう。そうです、オタコイこそ私たちのことを描いているアニメですが、内容が現実であればあるほど小さな違いが気になります。同じくオタクである私たちは、なぜ沢城みゆきの恋をするスレンダーメガネイケメン彼女がいないんだ、だからそれはリアルじゃないと言いたい気持ちにもなります。じゃあ原始犬の中の女性諸君、そんな人いますか、ということで琵琶松さんからお叱りいただきました。ありがとうございます。そうだよね、原始犬の女の子みんな可愛かったからな。あんなの実際いないですからね。まあとにかくどっちの作品がリアルかファンタジーか置いといて、とにかく身の回りに可愛い子いるやつ羨ましいっていうね、これに尽きるんじゃないかなと思うんですよね。しかもまあサークルとかね、まあ仕事でもそうですけど、隣にこんな可愛い子いや、それは楽しいよっていうね話ですけれども、皆さん周りに可愛い子いますか。やっぱ小学校時代ね、好きな子いれば学校行くの楽しかったけど、いなかったら全然面白くなかったからね。それと一緒です。皆さん周りに可愛い子、イケメン、あるいはイケメンいらっしゃいますか。いなかったら二次元で補給しましょう。それでは聞いてください、老害トーク2018夏。では最後残った時間でですね、老害トーク、
はい、
じゃあ松崎君お願いします。
老害トーク、
まあ、やっぱこうオタクもね長くやってると、うん、最近のオタクいかがなものかと、ね、やっぱその老害として物申したくなるっていうのある
から、ね、はいはいはいはい、
なんか書いてくださった皆さん、
あーなんか、
あそうだ、
書いてくださ
った、いらっしゃったら、
あ、ありがとうございます。
それを紹介しましょう、ね、
まず、まあ、日賀君から、あと松崎君からどうぞ。
あ、僕ですか、
はい、
老害というか、うんうん、アニメの声優さんが出るイベントは もう今後一切なしでいい。
おお、
どうした？
なるほど。どうしたどうした？
なんかあったの？
いや、なんもないんですけど、なんか今が暑いっていうのもあるんでしょうね。
うんうん、あ
そもそもで、それにスケジュール取られるのどうなのって思う僕もいるんですよ。声優さんが、
うんうんうん、あ声優さんたちがね、
声優さんたちのスケジュールが、
そうだね。
でイベントのため、イベントの申し込み券が、うん、を入れないと、と、
うん、
売らないパッケージを、うん、それ目当てで買わせるっていうのも、うん、まあもう言って今更ですけど、
うん、
っていうのをそもそもちょっとなくしたいのもあるんですよ、
うんうんうん、
でももう今更多分無理なんです。
もう引きも返さ
ん、うん、じゃあどうするか、イベントをなくそうと思って、
うんうんうん、
もうイベントはなくていいんじゃねえかなと。
俺イベントやるんだよ来月俺イベントやるんだ
よ。おう、
役者さんと、
はいはいはいはい、
ね
中止
この一存で決めたよどういうことなのどういうことなの、
なんかね、
それにスケジュール取られるのはいかがなものかって言うからまあね、
なんかね、多すぎないと思って、イベント
作品が多いからしょうがないよ、ね、
そうそうそうそう、
いやね、イベント券を出すのはなんかね、やっぱりあの例えばパッケージを発売した後にイベントをやるってなると、そこのクレームの方が怖い。あ、これ、あ、別になんかあれしてませんよね、
はい、
配信とかしてませんよね、
まあ、音は撮ってますから気をつけてください。
で、なんかね、そこのクレームの方が怖いみたいよ。
はあ、
っていうのは言われるんだよ、やっぱりたくさんのところから。
なるほどね。
そうなん、だから後でイベントやる方がハードルが上がっちゃうんだよ。それだと聞いてないって言われた時にどう対応したらいいんでしょう、なると、え、でも別に買わないと入れないとか言ってないわけだし、
うん
ね、
うん、
買わないと入れないだったらそれは分かるわけですよ、
うん、
最初に発売して後でこれを買った人は、あのこの何月の 何日のイベントに出られます、
はい、
参加できますとか言われたら、だったら最初から買ってたのにとか、
あ、
そうそうそうそうそうそうそう、なんか先に言ってほしかったっていうのは分かるんだけど、うん、なんかね、そこは結構なんかみんなピリピリしてて、だからやたらとあのイベント参加券みたいなのをつけるみたいよ、
うん、まあ、まあ参加してる身としてはね、うん、こっちとらね、
うんうんうん、
何も言えないですけど行って楽しんでる身としても特に何も言えないですけど、なきゃねでいいんじゃねえか
って、ね、まあね、
そうだね、
でたまに出てくるから、
それはでも逆にあると行かなきゃって思っちゃう自分もなんか嫌なん
だ、ね、なんかそうですね、全部全部満喫しないと、
行った人と行ってない人でまたそのちょっとパワーバランスができてしまったりだとか、
うんうんうん、
情報に差ができてしまうっていうのが嫌だから、行かざるを得ない、でも本当は行きたくないっていう、まあ、マニアの気持ちですよね、
うん、
そうだね、
できるだけ家にいたまま全部を享受したいというか、
まあそれでこそオタクですよ、うんうん、
そうだね、
うん、
家から出るなと、
うん、あともう一つ言いたいのは、もう老害じゃないですけど、もうおじさんの意見なんですけど、うん、今年の夏コミ中止にしない
暑いからね、
もう
怖いね、死因が出ちゃうかもしれないもんね。
いやだからね、
どうしよう、
もうね、夏コミは卒業した方がいいよ。
いやね、
コミケってやっぱ卒業生にした方がいいん
だ卒業生なんだ、
何年行ったら、
AKB グループみたいなと一緒
コミケもも
う私はコミケ卒業しますって言って卒業しないと、いつまでもずっとアイドルやってるみたいな感じになっちゃうからいつまでもコミケ参加してるみたいな、
ね、
もうあとは若いもんに任せるみたいな、
あ、まあ、
もうコミティア一本にするわみたいな感じで、
あ、そう、そう、だからもうゴールデンウィークとか秋口やってるイベントだけ参加しようかなっていう気持ちもあるんですけど、でもコミケって言われたらそれ行くわってなっちゃいますもんね。
えらい、えらい、
だから、うん、中止されたら 行かなくていいから、
うん、そうなんだよね、
あの開催されたら行かないといけなくなってしまうので、
っていうね、だからテロリストの発想です
だよね、
中止になれば行かなくて、ね、
これがなくなればっていう、
自分で行かないっていう選択肢をしないっていう、うん、
このビルがなくなればとかっていう感じなんだ本当にそう、この駅なくなれば大丈夫だよ
そうだね、
うん、怖い怖い
考え、まあでもそういう年とともにね
そんなコミケに僕もですね、
でしょ
サークル参加するので皆さんのことは、あの8月11日土曜日にですね西モノ41の B に僕虫ポーで出てますんで、
はい、
よかったらあのピピピピピピピピミちゃんも出してますんで、よかったら
僕でピピくんの
ピピちょ
っと上手くなったな、
はい、だいぶピピミちゃん愛が、
西モ
西のも、
もう
41B、
もう平川のもですんでね、の 41B で
西館のもですね、
そうです
41B、
え、これ伊賀さん書いた、
僕書いたやつです、ちゃんと
結構うまいっす
ね、うまいね、
もともとあのこの漢字って書きやすい部分も、僕の絵に近い部分も、
僕の絵に近い部分も、
あの顔のバランスがおかしいって、
ね、原作者が比較に寄せてきたんですよ
しますね、ちょっとやっと来た感じが
失礼すぎでした
2日目ですね、
ただ確かにあのおっしゃる通り落ちたらいかないっていうね、
うん、
つもりだったのに受かっちゃうっていう、同じようにサークル参加の作家さんも落ちたらいかない、受かったみたいな、
間違い当たればいいのに、
ぜひともね、
はい、
という感じ
で、ぜひとも
日和さん、ね、いらっしゃると思う
ので、じゃあ、あのいただきました、
はい、
お客さんからね、
はい、
記者からいただいて、
ありがとうござい
ます、はい、ありがとうございます、
テレビシリーズの総集編を映画化するのはなんで、
おう、ザブングルの頃から、いやもっと前ね、もっと前、未来少年コナンとか、だから、あの辺からじゃない、
早送り感がすごい、窓マギとかテレビシリーズでもマミさん死んじゃうの早くて、映画だと本当に瞬殺
そうだよ、ね、
映画からテレビシリーズだといいんですけど、本当になんで作ってんのって思うと、
はい、
いうこと
で、ね、でもうまくいってたやつがあるじゃない、イデオンとか
総集編
ね、あれ
いやでもこれ前にこの熱文字でも喋った、窓マギでハマった一般人に何、うん、次何をおすすめするかっていう話をした時に、劇場版だったら総集編になってるから進めやすいんじゃないかみたいな、
あったな、そういえば、う
ん、要はざっくりね、
では全12、3話6時間ぐらい見させるよりも2時間でまとまってるのを見させた方がいいんじゃないかっていうのも含めて、
そうだな、
一般人進めるようとしてはありかなと思いますね、
一般人
というか、アニメに慣れてない、
まあね、東本入門編としては、
はいはい、
いやー確かに、まあ、プリキュアのテレビ版の総集編って考えたら恐ろしいことだなって今聞きながら思って、1年分をね、
そ
う考えたら、
あ、そうか、
どころも、
だって今でも変身してんだけでもだいぶ圧迫する問題があるので、
はい、
確かにそれ言われると痛いところだ、
うん、まあでも最近だと、まあでもそうか、まあいっぱいあるか、総集編
いっぱいある、いっぱいある、
あります、
いっぱいある、
まあ、まあだからこのテレビシリーズから見てる人は見る必要がなくて、うん、テレビシリーズ話題になってるけど、なんか見るきっかけを失ってた人にはちょうどいい、
うん、
多分だから見る必要がないっていうことでいいかな、
うん、
長間さんはコメントしなくていいです、業
界いやでもね、でもね、あのね、わかる、気持ちわかります、あのね、総集編の劇場版より、あの昔北斗の拳の劇場版って別にあったの知ってる、
知らない、
そうなんです、
劇場版は全く別に作られた、ですよ、俺劇場版大好きですから、北斗の拳は劇場が一番好きですよ、だから昔の劇場北斗は作りからして違うんですよ、もう色も違うし、
だから完璧じゃないですか、
もう見た時にもうファーストシーンからもう、あ、やっとちゃんとした北斗の拳がっていう気持ちになったぐらいだったから、あの今でもね、ずっと北斗の拳のタイトルの出方とか、そうか、みんな見たことないのね、劇場の北斗の拳バババババババってこう、あの起き上がってくるんだけど、起き上がりがもう腹抱えて笑うんだよ
ね、こんなに振りかぶっちゃって
なんかもうドバーンっていう、なんかでもああいうのいいよなっていう、 で色もだし動きもだし、
だから劇場オリジナルと言ってもいいじゃないですか。
うん、歌もね全く新しく作られたものだったし、
そう
素晴らしかったんですよ、素晴らしかった、素晴らしかった。だからああいうのがいいのは分かるなと思うんですよ。確かに、うん、ね、今のシリーズもね、例えば窓ガギとかも編集じゃなくて、編集じゃないやつ。
でも劇場版良かったんですけど、
あるよね。
ありますあの
総集編、
総集編もあった。
例えばそれをやって新作
あったんだよね。なんか北斗はもう全く別だから、うん、最初の話からやってんだけど全く別なの。だそういうのも面白いかなと思うんでね、今見てみたいなと。
まあ老害トーク。私の子供の頃からなんですけど、キャラソンって必要なのか？
うん。
歌プリやアイマスなどは歌がキーワードだし出してもいいと思うけど、悠々白書で比叡が歌ってるのがショックでした。
なるほどね。あ、
歌唱力とかじゃなくて比叡が歌わねえだろ。
はいはい。確かに。
CD 出す金あったらその金スタッフのギャラに回してくれって思いますと。おっしゃる通りです。ただなんだろうな、なんだろう。シャーアズナブルの歌とか聞いたことあります？
あります。
シャー歌うのかよってちょっと思いましたけど、ご機嫌かよシャー。
でもね、シャーアズナブルの歌の大きな問題はあれはシャーが歌ってるわけじゃないって。
まあそうなんですよ、
池田秀一さんが歌ってるわけじゃないじゃん。池田さんじゃないでしょ。
池田さん歌ってんのもあるんですよ。
あれ池田さん歌ってんの？シャーシャーシャーってやつ。
なんかね、なんか変な感じの曲なんですよ。あのね、
これでいいのさ、すべて
を
させ
て、シャーとしてやっぱり、うん、シャーとして歌ってる感じ。池田さんじゃなくて
シャーは歌わないね。
もうなんかシャー温泉行かねえよと。温泉行ってご機嫌に歌ってる場合じゃねえよ。
あの歌は最低だよね。
まあだけど、うん、シャーの新たな一面見れたなっていう自分もいるんですよ。
いや子供の頃はなんか言い知れない不安感みたいなのが、
まあ、それが本編に流れたら多分ブチ切れてますけど、
あれって流れたよ。
流れました。
へ、流れたんじゃなかったっけ。俺知ってるよ、
シャーの、
シャーシャーシャーだったったったですよね。
う、そうそう、
なんだこりゃっつってみんなで言った覚えあるの。
キャラソンどう思います？
確かにね、僕ね、悠々白書のキャラソン入ったアルバムは僕持ってたんで、なんか聞いててめちゃめちゃ恥ずかしかったんですよ。
照れるね。照れるね。
うんってなって、ね、うん、なんかカッコつけてんのか何なのか分かんないような曲だ。2曲ぐらいあったかな、その後にもう1曲出たかな、なんかあったんですけど、いやどうなんだろうな今。そうですね、でもキャラソン知ってることによるちょっと他のファンよりも知ってるっていう優越感がちょっとありますけどね。
ああ、
なんかそのキャラが歌うか歌わないかっていうところ
はそもそもの、
いやだって銀行のキャラソンだったらちょっとびっくりしますよ。
びっくりするけど、あのなんか思い出になると思わない？なんか
だから銀行と温泉行ってカラオケやったなみたいな思い出
っていうか、歌わねえよなこいつっていうやつの CD が出てることが、うん、なんか後々じんわりくるって
。いやちょっと言いたい、ちょっと分かります、分かります。
安田成美さんのナウシカの歌が時間が経ったらいい曲だよなってなんか なってくるんだよ。最初びっくりしたのに、
はいはいはい、
なんだこれって。
安田成美全く関係ないじゃないですか。
うん、そう、全く関係ないじゃないですか。だけど
あれ島本さんだったら全然意味違いますからね。
そう、島本さんになったらそのキャラソンに近づいてるじゃない。
うんうん、
あ、まあそうか、それとはまた違うものだ。
本当に、ね、大御所俳優さんが昔出してたレコードみたいな。
そう、
あ、
なんかそんな感じ。じゃあ銀行のキャラソン出しますって言われたら抵抗しません？
俺？
うん。私のトキュエットだったらみたいな感じですか。
あのね、聞きてえなと。ファンとしてよ、これ。
あ、
漫画のファンとして。
丹羽は丹羽のキャラソン CD
聞いてみたいと思う。
あ、漆原さんがなんて言うか分かんない。
うん。
あ、だから作詞が漆原さんとかだったら全然いいですよ。
いや、あの、むしろね、そういうことやられると、うん、どんどんざわざわし
ちゃう。テレちゃん、本気のやつかよ。
本物だ、本物だってなっちゃうと思う。それはちょっと怖いっていう。
なるほど、なるほど。
だからまあ、ちょっと。 まあグレーな部分、
でもその秋元康さんとかが作詞のなんかポップな歌とかになってたらちょっと面白いなーいい言い方、
途中ラップとか入ったらどうします
よ、いやいいじゃない、
中野さんやってくれるかな、いや
それに近いことが俺もあるんだよ、あのマーベルのヒーローがみんなでバンドやってるっていう、
あ面白いじゃんそれ、これ面白いじゃん、
出てるで、ハルクがドラムやったりとかするやつがあって、でその CD くっそつまんない CD なんだあでもね
愛らしい1枚
で、ね、でもねめちゃくちゃ好きな CD だったんだよ、なんか全然スパイダーマンでも、うん、ハルクでもないのに、うんうん、なんかデューアデューアみたいな歌歌ってるんだよ
やだーやだ
ー、だけどパッケージがねちゃんと俺の好きな頃のアメコミのね、ジョン・ロミータの描いたような絵だし、だから俺机のところに飾ってたの、その CD、違うのは分かっていながらよ、うん、だからなんかキャラソンにはそういう魅力もあるんじゃないのかなっていう、ね、とは思うんだよ、うん、
東さんいかがですか、
僕はどっちかというと肯定派なん
です、あそうですか、
この絶対アニソンデビューしない声優さんの歌聞こえるっていうのは沢島みゆきさん絶対作んないじゃないですか、
あソロデビューっていうか
しない、でも藤子を返すと、だから大人の楽しみで沢島さんの声聞きたいがために藤子と言い訳を作ってやってもらうとか、絶望少女隊もそうだったので、
はいはい、
だから子供たちは無理してっていう大人の楽しみとしてのちょっとっていう部分です、
周知プレイ的なとこありますね歌う方も聞く方も、
斎藤茶さんもそう自分のね、うん、名義絶対知り出さないじゃなくて、もう煮込みモードもキャラクターで一回かますことで、うん、ファンの人もイメージを崩さないままに、
なるほど、
沢下さんの商品価値は下がらないじゃないですか、でも、うん、そういうふざけたことさせられるという、うん、大人の何ですか、そこは言わないでおこうよっていう部分の遊びでいいかなと思いますけど ね、
キャラによるってことだもんね、でもね、
キャラによるんだよ、だから何でもかんでもとかじゃなくて、
うんうん、
ピロさん、最近の日常系作品は主人公が何かに打ち込んだり仲間と一緒に頑張ったりします、可愛い女の子が頑張る姿ももちろん好きですが、なんかこうもっとただひたすらダラダラしてるのが見たいです
ああなるほどなるほど、頑張らないやつ、
何ちょっと成長してんだよ、
あ面白い、
新たな一歩踏み出してんじゃないよ、
はいはいはいはい、
思ってしまいます、もう全く同感ですね、
いやー、うん、素晴らしい
同感、
素晴らしい、
いやこれはまあ、なあの中間さんは多分もうあの聞かなかったことにしてもらいたいんですけど、うん、もう成長物語いいよっていうのあるんですけど、何でも今成長物語しちゃうから、
うん、
いやもうでその成長物語ルートに入った瞬間にもうエンディングが見えるんで、
はいはい、
こうなってこうなってこういう挫折があってそれを問題克服してこういうエンドなんだねっていう、はいはい、その倦怠感がすごいですよね、
あ
だからもうあの成長しないでくれと
成長しないでくれ
成長すんなと、うん、思いますね、
わかる、ダメな俺たちの何もできない俺たちの代弁者であるやつが成長されるともう何もできないですね、
そうね、
傍観者にもなれない気もしますね、
ああ、
そうなんだよ、
そういうやつがモテるからハーレムアニメいいなと思いますよ、
いやこれはね、アニメに限ったことじゃないと思うんですよ、そのみんなが納得する、まあ、作り手が納得するし読み手が納得するためには人物が成長すればいいんです、これって多分一番手っ取り早いやり方なんですよね、でもうパターンもできちゃってるんで、ただやっぱ企画書を通すためにやっぱ成長物語しなきゃいけないとか多分いろんな事情があると思うんです、子供も見るんだからとか大勢の人が見るから成長物語やってくれとか、いやでもいいんです、成長しなくてもう軽音誰一人成長してないんだよ
え日常系のやつっていうのはそういうなんか
でもねその今ちょうどいい具合のブレンド感なんですよ、日常系のっていうのはそもそも何かに打ち込んだりとかはしてないんですけど、うん、例えば、まあまあゆるキャンもそうだし、なんだったら山のすすめとかもそうかもしれない、あるいは日だまりスケッチとかもそう、うん、なんとなく何かをやってる、
うん、
いや軽音だって一応バンドやるっていう、うん、
お題みたいなのはあると、
で一応部活者だったら挫折努力克服っていうのあるじゃないです
か、大会に出るみたいなのとか、
なんだけどそれはあくまで、言い訳として部活っていうみんなが集まる動機として部活を使っていて、うん、その中での人間関係を描くだけで別にキャラクターの成長っていうのをメインにはしていないと、うんうん、で成長させてしまうとそれはもうゴールを作ることと同じことなので、うん、スタートを決めたらゴールを作んなきゃいけなくなるので、うん、そのあなんか成長ルート入っちゃったかみたいな、うんうん、残念な感じがあるんですよね。
成長じゃなくて僕進路考え出したらちょっとうわーってなります。
ああ学生が
ね、ああ終わっちゃうってなんか思っちゃいますね。
だ今日比嘉君 T シャツ着てますけど、うまるちゃんなんかもう成長ゼロですから、ね、
成長ゼロなのこの子、
成長ゼロなんで進化しないっていうね。
優等生なんですけどもダメ人間なんです
よ。優等生なんだけどダメ人間
すごいダメ人間だ、
かわい
い。いやだからね、ヒーローものが面白いのって成長はしてないです特に。まあ、中にはその人間として成長するっていうのはあると思うんですけど、基本的には何か問題があるとか悪がいて、でそれに対してどう立ち向かうかっていうストーリーなんですよね、うん、だその人たちはその人たちで各キャラクターに日常があって、うん、普通に過ごしていて、で、うん、何か問題が起こるから協力しなきゃいけないっていう、うん、そっちの方のもっと大きい単位の物語になってくるじゃないですか、
うん、
でも人物を描こうとすると内面世界に入っていかざるを得ない、うん、登場人物を少なくして話を展開しなきゃいけないから、そうなると成長をさせるっていうのが一番分かりやすいんですよ、
うん、
だけどあえて成長させないっていうルートの中で例えば2クール走り切った方がよっぽどそれすごいことだと思うんですよね。
アメリカのヒーローって大体30代中以上なんだよね。だ
もう成長してるんでし
ょ、うん、あーなるほど、うん、そうそうそう、だから逆に若いそのバットマンの相棒のロビンとか、うん、ああいう若い子たちはティーンタイタンズってチーム作ったりするんだけど、うん、ティーンタイタンズはどんどんこう成長してたりしてるんだよ。だからその高校生とか20代前半みたいな子たちっていうのはどんどんその自分のスキルを新しく見つけたりとか、どんどん仲間が変わっていったりとかして、なんかどんどんこう成長していくっていうのを見せていくんだけど、うん、そういうのがヒーローものではあんまり定着しないというか、その通過点として描かれることが多いから、
うん、
でも日本の漫画とかアニメーションってのはやっぱその一番アメリカンヒーローでその通過点だって考えられてるところがメインの物語に真っ只中になるから、そうだからちびまる子ちゃんとかが何十年もあの年なわけだけど、そのどっちかというとそのそれに対する違和感みたいなものってもう共存していくしかないことになっていくじゃない、サザエさんの一家もそうだし、それってもうすごいジレンマなんだけど、アメリカはそこはもうなんか一回ね、自分らの頭が追っつかなくなるから切っちゃうんだよね、うん、である程度その緩やかに年を取るみたいな方向に持っていくんだけど、時間は過ぎてるからね、やっぱりちゃんとピーターは卒業するし、職失ったりまた新たに職を得たりとかするし、なんか日本ってやっぱりその成長が直結したキャラクターが多いんで、小学生、高校生、中学生となると卒業が来るし、どうしてもね部活だと発表会があるとか、うん、なんか1回の目標みたいなもの大会があるとかってなってくると そこはね結構難しい問題ではあるんだよね。だ
僕は成長よりも変化が見たいんですよね。
ああなるほどね、うん、それに近いものはだからそのなんていうの、妖精とかさ、うん、なんかポケモンみたいなああいうものだったりとかっていうようなとこにはそれに近いものあるじゃない。
いやだから無視しも僕日常系だと思ってますよ。萌えじゃないけど、だって銀行に成長はないじゃないですか基本的に。
ないね。
だけどある人物と出会うことによって
変化、
ちょっと変化がある、
ね、あるね、あるある。
男優に会いに行くたびにその2人の関係が変化もするし、
あるある、
自分銀行という人間も変化はする、成長はしてないけど。
でアメコミに近いんだよ。
そうですよね、
そうそうそう、うん、スーパーマンとかバットマンとかに近いけれど、うんうん、確かにねそれはそう思いますけど、
なので成長はもうやめなさい。
成長はもうやめなさい。なるほどね。すごいね。
比嘉君なんかある？老害大丈夫ですか？
大丈夫ですね。
もう俺散々言ったね。
僕は進められるより進める側になれ。
どういうこと？
老害として。なんか今何でもね、なんかこう今おすすめのアニメなんですか？みたいな。いやなんでお前そんな偉いのっていつも つも思うんだよお前なんで進められる側なんだよ、無思想に進められる側なんだよあはあ、オタクというのは自分の価値観でいい作品を見つけてきて人に無理やり押し付けるもの。
そうだね、それはそうだと思う
何お前は王様かと別にお前を喜ばせるために俺生きてるわけじゃねえし、なんだとお前と共有したいこと何一つないのにその何進めてくれとかほざいてんだっていうアマゾンじゃねえぞと
ねおすすめの商
品はいはい、
自分で見つけろよみたいな
そうか、
だから自分を信じれてないっていうかね、まあ、だからみんながの面白いって言ってるやつを見るっていう人の方が多分何が面白いかを見つける人よりも面白いと言われてるものを見に行く人の方が多いと思うんですよ、
うん、今多い、ね、
それは全部オタクじゃありません
なるほど
と僕は言いたいです、
うん、なるほど、でもそこに行ってジャッジすることはみんなしてるじゃない、
そうそうそうそう、
みんながいいって言ってるから見たけど俺は嫌だった、
うん、
っていう、いや
それはその判断言うなよっていうことですよね
そうなんだ、
そのまず動機がみんながいいって言ってるから見てみたけど俺はダメだった、どうでもいいわ
どうか
そのみんなが見てるから見てるやつの感想とかいらねえから
厳しいね
厳しい、動機がみんなが見てるからなんだもん、
それでも見てくれたら嬉しいけどね、作ってるが、
それはもちろん
それはもちろん、
どっちなんどっちなんだよ、そうだよね、
それはもちろん、
たまたま置いてあって本屋に置いてあったとか、うん、DVD ショップにあったから見てみたって嬉しいじゃん、
だから勧められた回数分ぐらいは勧める側にもなりなさいっていうことです、う
ん、だって達夫が勧めたことを見に行ってくれてるしかもしれないわけでしょ、
そうそう
そう、
だから3進められたら3進めろっていう、
あーなるほどね、
いや僕は3進められたら4進める側ぐらいの努力をしてほしいと、
なるほどなるほど、
そうやって増殖していけばいい、
それはわかるね、それはわかる、
だってさな、あの全然、いや結構いるんだよ、やっぱ話題になってるやつだけを見るっていう人が、
ほ
う、でポプテピピック話題になってるから見てみたけどよく分かんなかったみたいな、
あちょっと腹立つね、
腹立つですね誰が頼んでお前に見てくれ
たんだ、そういうのが一番腹立つんだよね、
どうでもいいわ、
黙ってたらいいですけどね、
そういうのは腹立つ
っていうか言うなそれを、
うんうん、
思う、別にお前のために作られたものでもないし、
うん、思う思う、
老害とかですね
これが老害なんだ、
老害でしょう、
でも老害って真っ只中にいると老害だと思わないんだね、
そう、それが完全無欠の老害です
そっか、俺真っ只中だから至極当たり前のこと言ってる
もうなんかもう全く全く
そうだっていうことでしょ、
そういざっていうなんかほんとそっちなんだよ、よけた基本そっちなんだ、そっちなんだもん、
そう
ねえ、やっぱそれが老害なの
これを批判するメールとか欲しいですね、
まあ、もうめちゃくちゃ抵抗あると
思う、若い方からの、
でもじゃあだったら何を入り口にしてばいいんですか、いやそれはいいんです、だから入り口は進められればいいんですけど、本当にそのままずっとそれこそ成長がない人がいてひたすら進められるだけを待って、もう口開けてボーッと餌入ってるの待ってるみたいな、王様かとお前そんな偉くねえよ、
なんならみんながいいって言うから見て、みんながいいって言うからいいにしますっていう人もいますから、お感想も世間に合わせちゃうっていうのもありますから、
まあ、
そうなるともう何が意見なのかも分かんない、
そうな、難しい、
でもそれは本人が一番かわいそうだけどね、
みんながいいって言ってくるから、いるから逆張りでダメって言いますっていう感
じ、いやもうそういうのはいい、言葉遊びじゃん、そんな
もうね、そんなになってくると
思う、まあ、
そうか、でもこれってうーんっていうやってんのが老害ってことなんでしょ、
まあねね、いかがなものか
うーん、そりゃーって言ってるのはもう老害なんだもんね、
だからそうですね
それも老害
だからそこはやっぱ成長物語が欲しいですよね、入り口としては勧められて見て自分で面白いと思ったら似たようなものを探すとか自分で新しい面白いものを探しに行くとか、
作品に成長は求めないのに、
そう、人間には成長は求めない、オタクはストイックな生き物だから
ストイックですか、すげえな、
で押し付けて つまんなかったって拒絶されて絶交っていうところまで、
はいはいはい、そこまで言ってほしいんだ。
オタクは人間関係が過激なんで、うん、あの絶交っていう言葉をよく使うんですよ。
もう久しく聞いてねえよ絶交なんて。
もう1がダメだと全部ダメみたいな、そう、ね、極端な人間関係を築いてほしいですね。
そっか、
老害だ。
そっか、
老害だ。
老害、
老害なのかなこれは。
膨張しちゃってる時点で老害
な
のか。
そうか、極端な考え方の単純に性格が破綻した人間の話だよね。これね、だって普通のいい人もいるよ。
まあまあだからいつまでも勧められてんじゃねえよっていう。
勧めをしてください。
そうそうそうそう、何か別のことでもいいわけだよ。
そんなに聞いてくんのやっぱり。
というか詳しいでしょ、検索する人がそうなんですよね。
ああ
何見ていいか分かんないから、ね、検索して、うん、
見たことある。
フテピピックっていうのが流行ってるらしいよ。
これに似たようなものって何か教えてくれませんかみたいなやつでじゃないの。これが好きなんですけど、これと同じようなものってありませんかとか。
ああアマゾンかっつーの俺は。俺はアマゾンかっつーの。
ああ確か
に。いやいいんだよ。いや最初はそれでいいけど、うん、成長していこうっていう、うん、
入り口はそれでもいい。
そうそう、うん、そうそうそう。というわけで老害トークでした。ありがとうございました。
めんどくせえ話ですね。変わらぬほど綺麗な嘘に